ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。ですね、最近私、飲み会がありまして、
テレビのですね、ネプチューンの名倉さんが司会をやられていますリアルタイムという特番があったんですけども、これ関西の番組だったんですが、先週ですかね、関東の方でも放送されたようで、そちらにちょっと私出演させていただいてたので、それを見た、大学時代の先輩とか後輩から連絡ありましてですね、久しぶりに再会したんですけれども、いろんな番組に出させていただくもんだなと思いましたね。本当にありがたいことで、で話はですね、そっからちょっと妖怪めいてくるんですけれども、その飲み会が終わった後、もういい時間まで飲んでまして、私みんなと別れて新宿のですね街を歩いていたんですよ。で雨がものすごく降っていたので、は大変だなと思いながら傘持ってなかったんで走ってたんですけれど、もうね、占い師の方がですね、卓を出していたんですね、新宿の街に。で、その占い師がですね、書いてあったのが、その看板というか、その卓のところに書いてあったメッセージがですね、雨にめちゃくちゃ降られてるんですけれども、未来見ますって書いてあったんですよ。うわー、この占い師の方大丈夫かなと思いましたね。相当心配になりました。だって未来見ますって書いてあるのに、思いっきり雨に降られてるわけですから、今日の天気分かったでしょっていうね、未来が見えるんだったら、それとですね、天気予報は見るようにした方がいいと思いましたね、その方。僕も傘持ってなかったんで走ってたんですけど、もう雨に降られて大変そうでしたよ。お客さんなんて絶対来ないですよ、あんなに雨が降ってるのにね。そんな占い師の方を見たんですけれども、今回はですね、ぬらりひょん内田のですね、妖怪講座としまして、占いというか未来見る予言をする妖怪についてちょっとですね、説明をさせていただこうかなと思ってます。予言をする妖怪ではですね、有名なところだと九段というのがいますね。これは字はですね、人弁に牛と書いて九段なんですけれども、単純に申し上げますとですね、九段は、何かですね、日本に良くないことが起きたりとか、世間に良くないことが起きそうな時に、牛から生まれて予言をしてバタッと死ぬっていう怪物なんですけれども、これは九段っていう剣っていう字なんですけれども、人弁に牛なんで、文章などで昔よって九段のごとしって書かれたことがあるんですけれども、これは前日の通りですよと、ここに記載された通りですよ、嘘偽りないですよっていうような意味で、文章の末尾に、九段のごとしって書かれたんですけど、多分そこの意味から生まれた妖怪で、文章間違いないですよ、何々何々何々よって九段のごとしってまとめるこの言葉の中から、正直な、予言、正確な予言をする妖怪っていうようなイメージで、九段の字が人弁にですね、牛なんで、名前もそのまま九段で、見た目もですね、牛の体に人の顔がついている妖怪として描かれたんですね。こんな九段っていう妖怪がいるんですけれども、これもですね、第二次世界大戦中にも、戦争が終わったら病気が流行するとか、国民の大半が死ぬとかっていうですね、九段の予言の噂が、流れていたと。外れてよかったなということだったんですけどね、その九段の噂は、あくまでも九段は嘘つかないんですけど、正確な予言をするって言われてるんですけれども、絶対に外れることがないので、あくまで噂だったのかなと思います。さあ、そしてその九段のお話が、出ましたけれども、いつまでという妖怪ですとか、予言はしないんですけれども、その妖怪の存在自体がですね、いわゆる良くないことを暗示している、悪い兆し、強調になっているという、そういうですね、妖怪を後半では、 ご説明したいと思います。カラスちゃんのコーナーにつなぎます。
妖怪雑記ラジオ。
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME。 ウブメだってケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーはですね、高尾の山カラスがあらゆる妖怪を無理くりイケメンにしていこうというコーナーでございます。はい、また今週から一人でやるわけなんですけれども、一人でやるのはやっぱ寂しいですね。またお待ちしております、あゆらちゃん、待ってます。はい、ということですね、今回ですね、イケメンにする妖怪なんですけれども、まさかのリクエストがありまして、そのリクエストの妖怪をイケメンにしたいと思います。今回イケメンにする妖怪は海和尚でございます。海和尚、ちょっとこれ見たんですけど、日本妖怪大全でちょっとビジュアルがとても素敵なことになっていますね。亀の頭の部分が人に乗ってるだけなんですけれども、これ結構な無茶ぶりですよね。うん、来たなと思ったんですけども、まあ、頑張ってイケメンにしていきたいと思います。はい、でですね、海和尚さんというのはどういう妖怪かと言いますと、海の妖怪で大きな亀の形をしていると言われる、まあ、神秘的な生き物とされていて、竜宮の使いともされているらしいですね。で、最後の方にですね、ちょっとおいダメだろっていうのがあるんですが、形は面白く人を平和な気持ちにさせる、いや平和な気持ちにさせるのは全然いいんですけども、形は面白くても入ってる時点でちょっとイケメンにしづらいなと思うんですけど、これも、まあ、これちょっと端折っていきましょうかね。なしの方向でとりあえず考えていきたいと思います。で、ビジュアルなんですけれども、完全にですね、和尚だし、ここにね書いてある海和尚の図もですね、坊主なんですね。なので坊主でいきたいと思います。で、あまり坊主だけだとちょっと、まあ、それだけだとね、イケメンの要素がないので、中性的な顔立ちにしていきたいと思います。ちょっと思ったんですけど、バサラの剣心様だったら坊主でも OK でしょうと思って、でその辺を皆さんね、ちょっと考えてついてきていただければと思います。で、性格なんですけれども、まあ亀の性格がちょっと、生態がちょっと分かんないんですけども、まあのんびりしてるんじゃなかろうかと、あと穏やかな感じで、で和尚なので、まあ和尚ですよね、住職、職業的には住職なんですけれども、まあ私これだけじゃちょっとインパクト弱いんじゃないかと、まあ基本なんか面白くしなきゃいけないんじゃないか海和尚さんと思って、海和尚さん、人を平和的な気持ちにさせたい、人に笑っていてほしいと思うので、まさかのお笑い芸人目指します。和尚なんですけど、なのでその中性的な顔立ち、その謙信様の顔立ちでお笑い芸人目指します。ちょっと面白くなった、形を面白くできないので、そこで面白くしていこうと思ったんですが、まあギャップですね、まあギャップです。イケメンがお笑いをやるっていうギャップにちょっと燃えるところはあるんじゃなかろうかと思います。はい、でデートコースなんですけども、結構研究熱心なんですね。もともとがすごく真面目だと思うので、海和尚さんなので、吉本のところに行く、うん、お笑いライブをめちゃくちゃ見に行くと思うんですよ、まあ、勉強のために。なのでデートコースはお笑いライブになります。まあ、だからお笑い好きな女の子って結構いるので、これは私的には嬉しいですよ。うん、でもまあ隣ですごい真剣な顔して見られても嫌なんですけどね。まあでもなんでしょうね、最終的には海和尚さんが自分を笑わせてくれるので、まあ結果オーライですね。でセリフなんですけれども、前回ね、あゆらちゃんが言ってくれたんで、私も今回頑張りたいなと思うんですが、なんかね、なんか知らないですけど、ヌラサバがね、ちょっとなんかこう、対抗心を燃やしてたんですね、あゆらちゃんに対して。なので、ヌラサバ、また、お願いします。
みんなに笑っていてほしい。しかし、そなたが笑ってくれるのが、何よりの幸せだ。
はい、ありがとうございます。まあ、あゆらちゃんもなんか頑張ってくれたけど、やっぱぬら様にはかなわないですね。まあ、妖怪の総大将なんでね。ね、あゆらちゃんはまだ見習いなんでね、これからも頑張ってほしいなと思いますけど。なので、今回一人で終わっちゃいましたけど、次回からまたあゆらちゃんを引き込めるように私は頑張ります。一人辛いです。はい。ということで、今回もね、こんな感じで終わりましたけども、今回の無茶ぶりどうでしたでしょうか。ちょっと私的にはすごい頑張ったなとは思うんですけれども、まあ、こういう無茶ぶりなどもね、どんどんどんどんお寄せいただければと思います。はい、その辺、ご意見、ご感想などは、ホームページ、ツイッターの方まで、どしどしお寄せくださいませ。
妖怪雑誌ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪たちラジオ。
カラスちゃんのですね、コーナー、素晴らしいですね、5分間に、まとめました、素晴らしいと思います。そしてね、私のこのボイスの部分、分かってると思うんですけど、キャーっていうあのカラスちゃんのリアクション、私の声聞く前に撮ってますから、あいつ本当にね、なんかね毎回ね、あのキャーみたいなのがあるんで、全然当てはまらないやつやってやろうかとも思うんですけれども、もっとかっこよくやってくださいとかね、もっともうおじいちゃんでやってくださいとか、なんかいろいろあればね、まあ私真の姿がぬらりひょんなんで何でもできますよ。はい、女性からの意見だと、あの普通にいいですみたいな意見もたまにいただくんで、それ求められてるんだったらやった方がいいのかなとかですね、相当この番組迷走してますんで、そこに関してはね、前回、前々回ですか、執権権のコーナー、カラスちゃんにやってもらうみたいなのあったんですけど、あれも、リスナーの方の意見でやりましたからね。はい。もうすぐ意見通りますんで、どんどんですね、ツイッターとかですね、ブログのコメント欄で、頂戴できればと思うんですけれども、素晴らしかったですね、海王将。ビジュアルがもともとエロいですからね。で、カラスちゃんの描いてくれた絵が、ほぼ、坊主にした、イケメンじゃねえか単なるっていうね感じになってるんですけれども、 3DS で絵描いてますからね、カラスちゃん。今回は特別にカラスちゃんのその作画風景も写真載せようと思うんですが、すごいなと思いましたね。 3DS で描いてるんですよ、イケメンのねイラスト、ちょちょちょいとすごいなと思いました。で後半なんですけれども、予言をする妖怪の次に、その存在自体が、まあ、良くないことの印になっている妖怪ということで、まあ、いつまでっていう妖怪はですね、太平記という書物に出てくるんですけれども、まあ、疫病が流行した頃ですね、死神殿、まあ、天皇が追わせられるとこですね、死神殿の上に怪しい鳥が現れて、いつまでもいつまでもと鳴いて人々を恐れさせたと。これですね。で、こういう書物に、化け物の、まあ、出現を描くということ自体が、分かりやすく言うと、このあと悪いことが起きますよっていう兆しになってるっていう文法があるんですね、日本では。で、まあ、これいつまでといつまでと泣いたあの化け物に、いつまでっていう名前を付けたのは江戸時代 の、 あの鳥山石燕だと言われてるんですけれども、妖怪画家の鳥山先生ですね。でですね、そのいつまでにプラスして、私はいつまでは太平記などに出てくることで有名なんですが、ヌエですね、はい、平家物語などに登場するこちらのお話をしたいんですけれども、もう何度も解説してるので聞いたことあるよっていう方もいらっしゃるとは思うんですが、ヌエっていうのは黒雲に乗って現れる化け物なんですね。これも同じように、あの天皇の住まいの確か北東の方ですかね、あの北側から現れたみたいな化け物なんですね、黒雲に乗って。でヌエという鳥に鳴き声が似ている怪物だったんですけれども、いつしかその 鳥の名前を頂戴しましてヌエと呼ばれるようになったわけですね、こいつは。でヌエっていうのはあの頭は猿で手足は虎、尾は蛇で胴体はタヌキとかなんとかとかいろいろ言われることが多いんですね、まあ、キツネなどを含む場合もあるんですけれども、で源頼政という武将の部下の井の早田という武将に討ち取られたという話があるんですけれども、でなんでこのヌエってあのキメラなんですけれども、わかりやすく言うとキツネとかタヌキが入ってるのは化けるあの動物なんで、ね、わかるんですが、サルとかトラとかヘビが入っているのはなんでなんでしょうかという疑問がございまして、でまあこれはネタバラシをしちゃうと私のまあ学説というか学説として皆さんに説明してるんですけどね、まあ私あのヌエも会ったことありますからヌラリヒョンなんでね、バラしちゃうとですね、このサルトラヘビっていうのはあの干支に出てきますね、十二支に。でどの位置にあるかっていうのをちょっと皆さんね考えていただければと思うんですが、規則正しくあの場所が決まってるんですね。ネウシトラね、このトラとウータツミのこのミですね、ヘビで、馬羊猿で鳥犬イーじゃないですか。で1,2,3 の3の部分と4,5,6 の6の部分と7,8,9 の9の部分と、まあ3の倍数のところにあの虎と蛇と猿が来てるんですけれども、実はこのヌエを討ち取ったイノハヤタのイノっていうのはイノシシっていう字なんですよ。でこのイノシシが12番目に来てるじゃないですかね、ネズミから並べていくと。だから3の倍数のところに虎、蛇、猿でそれを倒したイノシシが来てるんですね。これはですね、実は順列的にこの直前に来てる動物がですね、あの皇帝とか天皇とか中枢を表すものなんですよ。で干支に陰陽五行説っていうのを当てはめると全部ですね、このヌエ関係の動物の一個前が土を表してるんですね。この土は中央とか季節の終わりっていうのを表していて、つまりこのヌエに関連している動物はあの中央があの政治の中心になった時代の次を表してるんですよ。つまり摂関政治などで権力を手にした貴族いますよね、中枢。その貴族社会、貴族政治が終わってそれを打倒した最後の井の早田に象徴されるような武士ですね。で武士の時代がやってくるぞということを平家物語の中でまあ暗示している妖怪なので、平家物語の、中に登場したとも言われてるんですけれども、この後にどんどんビジュアルが定着していくんですが、こういったですね武家社会が来るぞっていうイメージをというか、そういう裏付けが前提であの江戸時代とかのヌエのビジュアルとかも描かれてると思うので、実はあの現代人にはなんでそうなってるのっていうのが分からなくても、まあ江戸時代とかあの昔の当時の方にはそういう謎解きみたいなのがまあ分かってる人もいたっていうことですね。はい。なのでまあヌエという妖怪は貴族を倒して武家が台頭したということをですね表現しているというのは、まあ、謝礼が効いてますね。なので妖怪がですね現れる時、まあ妖怪を人間が生む時、まあ妖怪が具体的であればあるほど何かしらのメッセージが込められていることが多いということです。はい。というわけで今回は妖怪百鬼ラジオ、ちょっと真面目な方向でやってみましたけれども、来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。